オーディ。ラジオネームゆずが大好きなまことさん、ゆずみんスタッフさん、こんばんは。
こんばんは。
私の好きな秋は食欲の秋です。
わかります。
この時期は特にさつまいもばかり食べています。最近は天ぷらにしたさつまいもの上にバニラアイスを乗せて、フォアグラ入りの塩と蜂蜜をかけて最高のデザートを作り食べました。しょっぱい甘いを感じて秋を楽しんでいます。ゆずみんのおすすめの秋の味覚は何ですか、ということで。さつまいもチップスバニラアイスは聞いたことあるけど、天ぷらにバニラアイスは聞いたことないですね。でもめっちゃ美味しそう。いいですね。お芋は大好きです。昔言ったことあるかもしれないんですけど、さつまいもの形をしてるモナカのアイスがあって、それにめちゃめちゃハマった時期があって、秋に多分発売されるんですけど、それにハマって食べたりとか。さつまいも味のものはもう大好きですね。よく食べてます。でも最近まださつまいもあんま食べてないかも。ちょっとこれからですね、焼いて食べたいと思います。はい、ということで今日は皆さんの秋をたっぷりとご紹介していきます。それでは今日もスタートです。オーディ新谷ゆずみの独り言。こんにちは、新谷ゆずみです。新谷ゆずみの独り言、こちらは私新谷ゆずみがいろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。さてさて、今回は募集していましたあなたの好きな秋エピソードをご紹介します。ラジオネームかしもさん、新谷さん、スタッフさん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しい配信ありがとうございます。秋といえば少し空気が澄んできて月が綺麗だよね。そこで中秋の名月、月見団子などを用意して月をめでるというなんとも風流な風習がありますね。そこで以前ここで言いましたが、両親が私が立てたお茶を振る舞うという計画を1日前の敬老の日に実行してきました。おー、すごい、無事達成しましたね。まあ母にはまだまだやなと言われてしまいましたが、喜んでもらえたようです。よかったです。秋といえば名月、月見といえばお茶。来年はもう少し上達した腕前を披露できるようにしたいと思います。新谷さんは月見といえば団子かな。
お、え、めちゃくちゃいい感じじゃないですか。全然そんななんかまだまだに見えないです。写真だけ見ると素晴らしいじゃないですか。横のかわいい
茶受け、かわいいですね。
いいじゃないですか。お茶立てたいですね。保育園の頃にやったの懐かしいです。なんか私も多分前にその時言ったんですけど、お茶がどうしても立てたくて、お母さんにお茶立てを買ってもらうっていう懐かしい。お茶が立てたいんだよって急に娘が言い出すっていう
保育園でやって、それを思い出して家でもやりたいって言って、あのお茶立てるあの木のあれを一緒に買いに行って。懐かしい。まだお家にあるのかな。苦いお茶です。あの粉のやつ買ってお湯でこうやってチャチャチャチャチャってやって飲みましたね。なんかちっちゃい頃からそういうの大好きで、なんか家庭科でなんか料理作ったらもうそれも家でやりたいみたいなのがすごいあって、よくお母さんに学校でこんなのやったから家でもやりたいみたいなことよく言ったりしてましたね。お茶立てもやったことあります。懐かしい。月見といえば団子ですね。団子ですよね。お団子つかせてくださいってこう近所回れるっていうなんかそういう風習があってお月見団子をつかせてくださいっていう、そう、その他の近所の玄関にお団子が置いてあるっていう、お月見の時期にっていうのがなんかなぜかありましたね。岡山にありました。懐かしいです。ハロウィンですね。ハロウィンが一足先に来るみたいな感じで9月になぜかありましたね。懐かしい。はい、お月見でしたね。お団子食べましたよ。でもお父さんからススキの写真が送られてきたりとかもしましたね。ススキだっけな、お団子だっけな、 お月様かな、写真送られてきたりとかしました。はい、ということで続いてラジオネームロッタさん、ゆずみんスタッフさん、こんにちは。
こんにちは。
今回のテーマ、あなたの好きな秋はもちろん食欲の秋です。
やっぱみんなそうですよね。
これに関してゆずみんも同じだと思ってます。ですよね。
うわ、さっき読みされてますね。さっきからもう同じくですということをずっと言ってましたが、
秋の味覚はたくさんありますが、特にさつまいもが大好きなので、さつまいも味のメニューが増える秋は本当に嬉しいです。先日スタバで焼き芋香ばしカラメルフラペチーノを飲んできました。濃厚なカラメルソースとカリカリとした芋けんぴ、そこにバニラとホイップクリームが絡み合い、めちゃくちゃ美味しかったです。冬が始まるまではさつまいも味のメニューをいろいろ楽しみたいと思います。ゆずみんと秋といえばサンマを両手に持っているイメージが強いですが、おすすめの秋の味覚があれば教えてほしいです、ということで
サンマを両手に持った写真を昔あげたことがあるというよく覚えてますね。
いいですね。焼き芋香ばしカラメルフラペチーノ。あら、え、まだあるかな、もうない、今絶賛かな。飲んでみたい。まだ飲んでないです。これはいいですね。やっぱみんなさつまいもが好きなんですね。
意外にも男性にさつまいもが人気という。
いいですよね、さつまいも味。私は春の桜味も大好きです。何かしらでこう、なんか桜餅味みたいなのよく出るじゃないですか。季節の味覚はやっぱ楽しみたくなりますよね。さつまいも味まだ全然私まだ味わってないので、味わいたいと思います、これから。はい、ということで続いてラジオネームばっちゃんさん、ゆずみんスタッフの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
あなたの好きな秋ということで、私の好きな秋は
さつまいもです。みんなさつまいも。
お庭の一角で家庭菜園を行っていて、毎年さつまいもを植えています。
すごっ。自家製じゃないですか。
5月に植えて9月に収穫します。栽培期間は約4ヶ月。その間さつまいもは地面の下なので様子は分からず、期待と不安の中収穫時期が来るのを気長に待ちます。まずは収穫。お芋を掘り始めて、さつまいもが初めて自分の前に姿を現した時は感動ものです。この感動は、地上で育つ野菜ではなかなか味わうことができません。写真は今年収穫したさつまいもです。
すごい！なぜか私のアクスタが載っている。大きさの比較？すごい立派ですね。
家庭菜園らしく大きさや形はバラバラですが、満足の結果でした。ただ収穫したさつまいもはすぐに食べることはできません。
そうなんだ。
1ヶ月くらい涼しい場所で保存することで、でんぷんが糖に変わり美味しくなります。美味しく食べるためしばらく我慢です。収穫から1ヶ月やっとさつまいもが食べられます。大学芋、甘煮、天ぷらなどいろんなさつまいも料理があるので、毎週のように食べても飽きずに美味しく食べられるのが魅力です。ただこれでは終わりません。さつまいもが本気を出すのはこの後です。私の家では12月に石油ストーブが設置され、その上でよく焼き芋を作ります。
やばい、幸せ。最高ですね。
さつまいもを洗ってアルミホイルで包んで石油ストーブの上に置き、たまにひっくり返すだけですが、これが絶品です。さつまいもを美味しく食べるための料理がたくさんある中、私的には最後に行き着くのは焼き芋だと思っています。ゆずみんはどのような食べ方が好きですか？おすすめのさつまいも料理などあれば教えてください、ということで。
うわー、最高。なんか今さつまいもの香りがしてきました。いやでもね、わかります。一番このめっちゃ簡単なんだけど一番美味しいやつっていう、
めちゃくちゃわかります。うわー、さつまいも食べたくなってきた。
結構ね、時間かかりますよね。オーブントースターでやった時結構やったけどまだ硬いなみたいななるけど、ストーブの上置いとくだけなんでめっちゃ楽ですよね。
私本格的な枯葉使うやつあるじゃないですか。
あれで食べたことがなくて、一回食べてみたいなとか思うんですけど、まだお家で作ったやつしか食べたことないですね。大学芋も好きだし、やっぱ天ぷらも好きだし、あと輪切りにしてバターで焼いたりとかして食べるのも好きだったりとかして、一番好きなのなんだろうな、やっぱでも焼き芋かもしれない。焼き芋ってなんかねっとり派か、ちょっとこうあんま水気ないし、あのしっかりしてるやつかに分かれますよね。私はやっぱ甘い蜜系が好きかな。結構分かれますよね、芋の種類によっても全然なんか変わるっていうので。焼き芋屋さんこの前あって気になって買ったんですけど、あれいつだ、去年の秋かな、でも最近じゃないな、去年か。美味しかったです。シルクスイートっていう品種を食べました。めちゃくちゃ甘くてめっちゃ美味しかったですね。なんか砂糖とか使ってないのにあんなに甘くなるんだってびっくりしますね。本当に野菜なのか、野菜なのか芋はっていうぐらい、フルーツなんじゃないかっていうぐらい甘くて美味しいですよね。やっぱさつまいもが好きかな。でも私もさつまいもですかね。いや、いいですね家庭菜園。なんか昔それこそちっちゃい時にそのさつまいも掘り体験みたいなのしたの思い出しました。こう引っこ抜くまで大きさわかんないの楽しいですよね。実はめちゃくちゃ奥にあって、めっちゃこうサイズ大きかったみたいなあったりして、すごく楽しかった記憶があります。家庭菜園ぜひね、大変じゃないですか、ぜひ頑張ってください。はい、ということで続いて、ラジオネームドエスドスさん、ズミンスタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。さて今回のお題のあなたの好きな秋ですが、食欲の秋、旅行の秋、読書の秋、スポーツの秋、ファッションの秋、恋愛の別れの秋、いろいろありますが、僕にとっての秋は食欲の秋兼ツーリングの秋なんです。恋愛の別れの秋、うわちょっと初めて聞いたんですけど食欲とツーリングなんですね。特に今年の残暑はとてもオートバイで走り出す気にはなれないほど厳しく、秋になって気温が下がるのをずっと待っていたんですよ。岐阜に行って飛騨牛を食べたり、沼津に行ってアジを食べたり、僕の胃袋は準備万端なんです。でもね、今年の夏の異常な暑さでアジがあまり育っていないらしいんですよ。いつもお邪魔している沼津の内浦漁協の池須屋さんのアジを食べるツーリングは見送りになりそうな雰囲気です。秋のツーリングの目的地はどこにしようかな、ということで。あ、これは沼津の池須屋さんのアジ、美味しそう。アジの刺身の丼とアジフライですね。いいですね。ツーリングか、いいな。ツーリングめちゃくちゃ快適そうですよね。やっぱ涼しくなってからですよね。確かに車だとね涼しいですけど、もう生身ですもんねそれはもう暑い時期は大変だと思うので。あら、見送りになりそうなんですか。秋のツーリングの目的地どこがいいですかね。秋か、やっぱでも海沿いとかで海鮮とか食べたくなりますよね。ツーリングってあんましたことないですけど、私はツーリングはいいですね。ぜひ自然がたくさんのところに行ってリフレッシュしてきてください。やっぱみんな食欲の秋ですね全員です、今のところ食欲ですよ。そりゃそうですよね。あ、なんか次も食欲な気がしてくる食べ物ですかね。続いてラスト、ラジオネーム風の口笛さん、好きな秋の景色は夕日に照らされる葉ざかけの田園です。収穫した稲を天日干しするために洗濯物みたいにかけてる風景、ゆずみちゃんも地元では見たことあるんじゃないのかな。この景色を見ると心が癒されるのもありますが、やっぱり新米が来ると喜んでしまいます。天日干しされて食卓に上る白米、本当に違いますね。
たまにスーパーでちょいお高めのブランド米を食べると、それはそれで美味しいのですが、この天日干しされた米はもう別の食べ物。茶碗の中の米は輝き、輪郭も箸の刺さり具合も違うのです。祖父の作っている天日干しされた米は普通のコシヒカリですが、それでもこれほど美味しい米を他で食べたことはないです。あれ、好きな秋の景色が好きな秋の食べ物の話になっちゃったということで、やっぱりみんな食べ物の話でした。これはでも見たことあります。よく見る景色でした。でもなんか昔は何をしてるのかよく分かってなくて、米だったんだっていう風にちょっと大きくなってから気づいて、まあ、確かに田んぼだったなって思って。確かに美味しいお米って本当に美味しいですよね。味がやっぱ違いますよね。確かに。なんか前どっかで、どこのお米だっけな、島根だったかな、なんかお店で食べたお米がなんか何県産のお米使ってますみたいなので、めちゃくちゃ美味しくって、やっぱお米でも全然味違うなと思って。普通のお米ももちろん私大好きなので、全然もうそればっか食べてるとそれはそれで大好きでめっちゃ美味しいんですけど、ちょっとやっぱ別のブランド米みたいなの食べるとやっぱり味違うと思って。美味しいですよねお米。確かにお米ね。なんか和歌山にいると知り合いのお米作っている方から買って、あの茶色のなんかの袋に入ってるのが実家にあって、そこからいつもお米炊いてるんですけど、精米機にかけるやつで食べてるんですけど、東京来るとなかなかそれを食べる機会なくて、スーパーでやっぱあの袋のやつ買ってるんですけど、和歌山帰るとやっぱあれはあれですごく良さを感じますね。はい、お米、美味しいお米たくさん食べていきましょう。はい、ということで皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。新谷泉の独り言、エンディングです。ここで私からのお知らせです。10月18日に公開となりました映画追走ジャーニーリエナクトが、絶賛今公開中でございます。見てくださった方も、舞台挨拶に来てくださった方もありがとうございます。まだご覧になられてない方はぜひ、劇場でお待ちしております。よろしくお願いいたします。そして現在募集中のメッセージテーマは文化祭の思い出です。皆さんの学生時代の思い出、また桜学院学院祭の思い出でも OK です。たくさんのメッセージお待ちしております。メッセージは番組トークルームまでお願いいたします。オーディ新谷泉の独り言、次回は11月6日にアップします。ここまでのお相手は新谷泉でした。またねー。オーディ。